Yokohama Nankomo Shiroi Koto Labo Podcast.
Yokohama Nankomo Shiroi Koto Labo Podcast. 最近気になることが、 iOS 5が出たら自分の iPhone 3GS をアップデートするかな、どうするかなっていうところで気になっているアキビョンです。いつもだったら助手のジミー君がいるんですけれども、なかなか時間が合わないのと、もうすぐ iPhone 5が出てきちゃうので、それよりも前に一つ配信しておきたいなと思ったので、今日は一人でお届けします。それではしばらくのお時間お付き合いよろしくお願いします。はい、それでは最近気になることっていうところで、自分の iPhone 3GS に iOS 5が出たら、適用するかどうかっていうところなんですけれども、一応ですね、 Apple の公式のアナウンスの中では iOS 5の対応機種としてギリギリですね、私の持ってる iPhone 3GS が入ってました。ただですね、今 iOS 4.3.5 で使ってるんですけれども、結構いろいろ重たいなって感じるところがあります。なので iOS 5にするともうちょっと使い心地がかなり悪くなるんじゃないかなと思って、心配しているところです。実際はですね、 iPhone 4 とか触ったことがあまりないので、どのぐらいその iOS 4がサクサク動くのかわからないんですが、今の iPhone 3GS では iOS 4がギリギリいっぱいなんじゃないかなというふうに感じてます。それとですね、iPhone 5が出たら、まあ、すぐに並んででも買うっていうふうに思ってるので、まあ慌ててですね、 iPhone 3GS を iOS 5にしなくてもいいかなっていうふうに考えてます。そういう仕事もね、今のところ受注してないので、 iPhone 3GS はまあこのまま iOS 4.3.5 のままでいこうかなっていうふうに考えてます。ただですね、もしかしたら iOS 5にするかもしれないなっていうところと、いっぺんちょっと iOS 5にしてみたいなっていうふうに思った場合に、元に戻せるっていうふうにしておきたいなっていうふうに思います。新しい iOS が出たら、それよりも前の iOS には戻せないっていうのが一応まあセオリーになっているので、一旦その iOS 5に上げてしまった iPhone 3GS は iOS 4には戻すことは通常できません。なのでこれをできるように、まあ対策を取っておきたいなと思います。で、興味のある方はやってみておいてほしいんですけれども、iOS 5が出るまでにこの操作をしておく必要があります。何かっていうとですね、ジェールブレイクのユーザーにはメジャーな話なんですけれども、 ECIDSHSH っていうファイルをですね保存しておくと、するといつでもですね、その保存した時の iOS のバージョンに戻すことができるようになります。どうやって ECIDSHSH ファイルを保存するかっていうとですね、詳しくはブログに書いておこうと思うんですけれども、 Tiny Umbrella っていうパソコン側のアプリケーションなんですけれども、そのパソコン側で Tiny Umbrella を起動して、USB で iPhone、まあ、iPad とかそういうのでもいいんですけれども、接続してセーブするっていうボタンを押すとですね、 ECSHSH っていうファイルが自分のパソコンの中に保存されます。そしてそのファイルを保存しておきさえすれば、 iOS 5が出てもいつでも 4.3.5 に戻すことができるようになります。実際ブログにはそのファイルの ECIDSHSH のファイルの保存の方法だけ書いておこうと思います。戻し方はですね、まあ実際私それを使って戻したことがないので、まあ別なところで調べていただくか、私がまた iOS 5から 4.3.5 に戻した時に、まあ、書こうかなと思います。でくれぐれもですね、この操作は iOS 5が出るまでに、やっておく必要がありますので、急いで興味のある人はやっておくといいと思います。以上、最近気になること、自分の iPhone3GS を iOS 5にするかどうかっていうところでした。はい、改めましてアキビョンです。前回ポッドキャストを配信したのが6月の中頃で、7、8、9と3ヶ月も丸々お休みしてしまって、楽しみにしていてくださってる方がいたとしたら大変すいませんでした。その間何してたかっていうと、7月丸々それから8月中ぐらいまでは、Android スマートフォン関係の書籍やムックを、かなりハイペースで、執筆していました。なんでそんなに忙しく仕事してたかっていうと、6月頃にですね、まあ、ブログにも書きましたけど、Android スマートフォンの Xperia Arc を買いまして、まあ、別に本当に欲しいわけで買ったわけじゃなくて、これがあったらそういう Android 系の仕事ができるなと思ったので買ったんですが、まあ、それの、まあ、元を取ろうというか、そんな感じで、仕事を受けまくっていたら超忙しくなって、寝る時間もないぐらいな感じになってしまいました。その後ですね、実際テキストで、まあ、その Android のネタでブログをいくつかこう書こうかなと思ったんですけども、何ですかね、 Android の話が続いちゃうっていうのは非常にこう心の中では辛いなと思ったのと、なんかこうモチベーションが上がらないというところがありまして、すいませんけどしばらくお休みしてしまっていました。助手のジミー君も私が忙しかった間、地元に戻ってこれないぐらい忙しい生活が続いていたらしくて、ついこの間連絡があって、まあ、またポッドキャストやりましょうよって話になったので、またちょっと短い間隔でポッドキャストを配信していけるかなというふうに思っています。最近の気になることってところでお話もしたんですけども、一番の話題は、私の中での一番の話題は iPhone5 ですね、のリリースが、まあ、大体見えてきたっていうところです。10月の4日、iPhone のスペシャルイベントっていうのは開催されるってことに、現時点ではなってます。これはアメリカの時間なんで、日本では5日の夜中の2時ですねに、まあ、新しい iPhone5 が出るよっていう、イベントが行われるんじゃないかなっていうふうに思います。とするとですね、まあ、想像では6日もしくは7日に、予約が開始されるんじゃないかなというふうに、思っておりまして、今のところスケジュールそこ完全に開けてます。もう速攻で並びに行って予約してこようと思います。でどこに行くかっていうのはまだちょっとあまり考えてません。できれば、青山のソフトバンクに行って、すごいお祭り騒ぎを体験したいなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、あの一括で買うんだったら家電量販店のポイントがつくっていうところで考えると、横浜のヨドバシがいいのかなっていうふうにもちょっと思ってます。でどっちが予約がちゃんと確実に予約が取れるかっていうところで決めたいなっていうふうに思います。で、実際の販売はそれよりも1週間後っていうふうに考えていて、14日か15になるんじゃないかなっていうふうに思います。ただそこはあんまりスケジュール実は開けられなくて、買ったぞっていうお祭り騒ぎには加われないんじゃないかなってちょっとがっかり感じがします。まあ、でも予約さえしておけば確実に手に入るので、まあしょうがないかなと思います。あとですね、補足としてですね、先ほど気になることのところで iPhone3GS も iOS 5の対応機種になってるっていうふうにお話ししたんですが、対応しない機能もあるっていうことで、それが一つ分かりました。 それを、報告しておきたいと思います。ですね、iOS 5はあの音声認識機能っていうのがありついてくるらしくて、アシスタントっていうふうに呼ばれてるんですけれども、それを使うとですね、まあ、カレンダーでイベントを作ったり、あの iOS 5で、新規に搭載される To Do ですね、リマインダーっていう機能があるんですが、それに To Do を作成したりとか、あとは SMS とか iMessage っていうのでメッセージを音声で作って、送信するなんていうことができるようになるそうです。ただそれがですね、i5 チップっていうのと、 i5 チップってまあ、iPhone のプロセッサーですね、 CPU ですが、それと1ギガのラムが必要になるっていうことで、 iPhone3GS では、音声認識機能のアシスタントっていうのは使えないそうです。まあ、今のところそれぐらいですね。まあ、全体的に重くなるんだったらやっぱり 3GS では iPhone 5は使わない方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただまあ iPhone3GS ってすごいいい機種だったなっていうふうに今でも思うんですが、っていうのもかなり長い間2年間は確実にこう快適に使えた機種でした。自分の中ですごくこう重なってくるのはマッキントッシュの SE30 っていう機種があって、まあ、一番最初に私が買った Mac なんですけども、それもですねかなり長い間現役で使うことができたいい機種でした。それに匹敵するぐらい iPhone3GS はいい機種だったなっていうふうに思ってます。 iPhone3GS を買ってよかったなっていうふうに思います。今度買う iPhone5、 まだ iPhone5 か iPhone4S か分かってないんですけれども、それもそのぐらいこう長く使える機種だったらいいなっていうふうに思っています。はい、エンディングです。ここまで聞いていただいてありがとうございます。最近ハマってるのがですね、読み方合ってるかどうか分かんないんですが、ジャメンドっていうサイトがありまして、ここはですね、登録したメンバーが自分の作った曲をですね、クリエイティブコモンズっていう著作権の、管理方法に、基づいて、公開することができるサイトになってます。で、アップされている曲なんかをこのポッドキャスト横浜なんか面白いコタラボポッドキャストのオープニングと、それからエンディング、それからまあバックに曲流すかどうか今ちょっと考えてないんですけども、そこのところでも使わせてもらってます。曲はいっぱいあるんですけれども、いい曲に巡り合うっていうのはなかなかなくてですね、まあちょっと言い方ちょっと工夫して言ってみたんですけれども、すごくたくさんあるので聞いてみてもらうといいと思います。で、私の場合はですね、今回チップチューンズっていう検索で引っ掛けてきた、まあ、曲の中から番組のオープニングに流したいなと思ってる曲、思った曲と、それからこれはエンディングにかけたいなって思った曲をダウンロードしてきて、今ミックスして流しています。やっぱりオープニングとエンディングに曲が流れるっていうのは番組としてそれっぽくなって大変いいなっていうふうに思います。はい、それでは次回のポッドキャストは、私が iPhone5 を手に入れたっていう報告をできればいいなっていうふうに思ってます。それからジミ君も参加してくれるといいなっていうふうに思ってます。それでは次回をお楽しみに。アキビョンでした。さようなら。